ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年1月29日、水曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。世界銀行と国際通貨基金の会議はバーチャル開催されることについてお伝えします。世界銀行と国際通貨基金は COVID-19 の大流行により10月に年次秋季会議をオンラインで開催します。これは7月7日火曜日にロイターが報告したように中央銀行総裁に宛てた召喚で、世界銀行総裁であるダビッド・マルパスが発表したものです。マルパス総裁はまた彼の召喚の中で、世界銀行の理事会に代表を務める新しい理事を任命することを検討している国々に、ジェンダーの多様性を決定に含めるよう、奨励しました。マルパス総裁によると、現在、世界銀行の25人の理事のうち5人の女性理事がいるということです。それでは次のニュースです。国連人権理事会は、ソレイマニを殺害、米国は国際法に違反したことについてお伝えします。国連人権調査官は、イランの革命警備隊の司令官、カセム・ソレイマニ他の9人を殺害した米国の無人偵察機またはドローン攻撃が国際法違反であると語りました。米国は攻撃について十分な証拠を提供することを失敗しました。国連特別報告者のアグネス・カラマル氏は攻撃が国連憲章に違反したと彼女の報告で述べました。アグネス・カラマル氏は、ドローンによる標的を絞った殺害と、より大きな武器規制に対する説明責任を求めました。アグネス・カラマル氏は、7月9日木曜日に国連人権理事会に報告書を提供する予定です。この報告書は、人権理事会の加盟国が取らなければならない措置について話し合う機会を提供します。それでは次のニュースです。香港の運命を心配し、天安門博物館がデジタル化されることについてお伝えします。天安門広場の民衆化反対派に対する中国軍の残酷さを記録した香港博物館は、コレクションをデジタル化するための資金を集めています。なぜなら、新しいセキュリティ法が博物館の将来について深く実勢を 生み出すからです。先週可決された法律により、当局は分離主義、転覆、テロ及び外力との共謀に関連する犯罪で告発された人々を逮捕することができます。有罪とされた容疑者は終身刑を科される可能性があります。博物館は中国の愛国民主主義運動を支援する香港同盟によって管理されています。香港博物館の李柱賢会長は7月7日火曜日に、当局が博物館を破壊的な行為として扱うか、中国政府に嫌がらせをするかどうかはまだわからないと述べました。彼は将来、物理的な異物が没収されないことを期待しています。それでは次のニュースです。国連はパンデミック時にネオナチスへのイシス攻撃を警告することについてお伝えします。国連事務総長のアントニオ・グテレは、イシス、アルカイダ、その他のテロ組織などのグループが COVID-19 の世界的な流行からの新たな機会を利用できると語りました。またイスラムのテロリストだけでなく、ネオナチス、白人の派遣及び同様のグループもできます。国連事務総長は7月7日火曜日、テロへのコロナウイルスパンデミックの影響を評価するにはまだ時期尚早であると述べました。しかし彼が言及したグループは、分割、地域紛争、政府の失敗、その他の困難を自分たちの目的のために利用したいです。グテレ氏は、イシスはイラクとシリアで再現することを試みていると述べました。テログループは両国で大きなエリアを持っていました。在国連のチュニス大使であるカイス・カプタニ大使は、全世界がパンデミックへの取り組みに注力しているとき、テログループはまた政府の権威を無視して新しい攻撃を仕掛けることで利益を狙っていると語りました。それでは次のニュースです。スコットランドのインドネシア国民がインドネシアで COVID-19 を取り扱うための資金を調達することについてお伝えします。スコットランドに住むインドネシア人は、インドネシアで COVID-19 を取り扱うための資金を調達することにより、国内の兄弟姉妹と連帯を共有しています。インドネシア・スコットランド協会、または TISS という組織のもと、スコットランドのインドネシア国民は COVID-19 ケアウィークを開催し、社会基金を集めています。これは火曜日にジャカルタで受け取った在ロンドンのインドネシア大使館の正面声明で、インドネシア・スコットランド協会のルイ・ジョーンズ会長が語ったものです。ルイ・ジョーンズ会長は、インドネシアで COVID-19 取り扱い連帯のための募金活動はスコットランドで次の週に続くと語りました。彼はスコットランドにおけるインドネシアのコミュニティの貢献の結果は、インドネシアの赤十字を通じて国に送らせ配布されるだろうと述べました。ロンドンのインドネシア大使館の暫定商務局であるアダム・エム・トゥギオ氏によると、 COVID-19 の社会行動を考えるバーチャル会議の開会式で、インドネシア国家を特徴づける社会意識を連帯は、スコットランドのインドネシア人の間で強い伝統であり続けています。それでは最後のニュースです。在マスカットのインドネシア大使館は、オーマンから 180人のインドネシア国民を特別便で送還したことについてお伝えします。在マスカットのインドネシア大使館は、特別なガルーダインドネシア便でオーマンから最大180人のインドネシア国民をふるさとに帰国または送還しました。これは火曜日にジャカルタで受け取った書面による声明です。在マスケットのインドネシア大使館の支援により、オーマンで180人のインドネシア市民とキタスを保持している一人の外国人市民は、7月6日月曜日にインドネシアへの独立した本国送還に参加しました。在オーマンのインドネシア大使ムストファ・タウフィク・アブドラティフ大使は、マスケット国際空港でオーマンにいる180人のインドネシア国民の送還者の出発を直接解放しました。インドネシアに帰還した国民は、公用契約の終了を経験した正式な移民労働者、乗務員契約を完了した国民部門の移民労働者及び2020年3月以降、オーマンにいた12人のタブリックのグループで構成されました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は中国とインドの国境紛争の平和合意を実現する必要があることについてお伝えします。良いニュースは、 COVID-19 のパンデミックを克服することの世界的な困難の中で、インドと中国の国境から来ました。コロナウイルスを克服するために懸命に努力し続けているインドは、隣国との関係に新鮮な風を吹き込みます。インドと平和合意後、中国は国境から部隊を撤退させ始めます。国境から部隊を撤退させたほか、ガルワン渓谷の軍事キャンプやいくつかの施設の解体も特徴でした。ガルワン渓谷はしばしば2カ国の2つの軍事組織間の軍事衝突の場所であり、最後の衝突は6月15日に数時間起こりました。インドと中国の紛争は、ヒマラヤ高地のホットスプリングとゴルガの2つのゾーンで国境紛争が発生したため、50年前に始まりました。平和装置は、インドの安全保障顧問であるアジット・ゴファル氏と中国のワン・イー外務大臣との会談で行われました。7月5日日曜日に行われた会談により、紛争地域からの軍事力の撤退に関する合意が得られました。中国側からは、国境の緊張を緩和するための効果的な装置を講じられるという情報が得られました。双方はまた、平和交渉をフォローアップするための対話を継続することで合意しました。双方は部隊の大幅に撤退させることに合意したと述べました。先週の日曜日の会議中に、ニューデリーはまた、紛争中の境界に沿って実際の制御線を尊重するという双方の約束を確認しました。合意に達するための交渉を通じて、紛争を解決する努力は非常にいい方法です。意見や原則の違いが暴力や戦争を通じて追求された場合、解決策はありません。インドと中国にとって、交渉を通じて半世紀続いた国境紛争の解決は、交渉は最良の方法であり、特に干渉するために外国の当事者を含める必要はありません。もちろん、 インド人と中国人の間の国境紛争を恒久的に解決するためにさらなるステップが必要です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1976年7月8日にパラッパ衛星が打ち上げられたことから始めます。A1 衛星はインドネシアが所有し、ペルンテ電気通信公社が運営する最初の衛星です。パラッパは1976年7月8日に2914デルタロケットで打ち上げられ、1976年7月9日から1983年まで運用されました。この衛星は1975年2月に始まったパラッパ衛星プログラムの始まりでした。パラッパの契約はボーイング衛星システムに与えられたので、衛星はケネディ宇宙センターから打ち上げられました。パラッパ以外に9つの地上局、1つの主管制局、および2つの A2 衛星の上達も建設されました。運用期間に入った後、12台のパラッパ A1 中継機のうち6台が電話アプリケーションに使用され、1台は国内テレビで使用され、残りの5台はバックアップとして使用されました。この衛星は1985年6月に土砂を停止しました。次に、1994年7月8日、金日成の死ぬについてです。金日成は1948年から亡くなる日まで、北朝鮮を率いた朝鮮の共産主義政治家です。彼は1948年から1972年まで首相を、1972年から1994年まで大統領を務めましたが、彼の最も影響力のある立場は北朝鮮労働党事務総長でした。個人を食べる時には、金は成績に偉大なる指導者と呼ばれており、北朝鮮憲法によると彼は国の衛星大統領です。彼の誕生日は北朝鮮での祝日の一つです。 最後に2009年7月8日インドネシア大統領総選挙についてです。2009年のインドネシア共和国の政府大統領総選挙は2009年から2014年の期間のインドネシア大統領と副大統領を選出するために実施されました。投票は2009年7月8日に行われました。スシローバンバンユロヨーノとブリオノのペアはメガワティスカのプートリとプラボボスビアントのペア、モハマドユスフカラとフィラントのペアを破って 60.80% の投票率で第1ラウンドを獲得しました。2009年、2014年の大統領と副大統領の就任は、2009年10月20日火曜日午前10時に、セナヤのヌサンダラビルで、国民協議会 NPR の本会議で行われました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sendiri berjalan di dalam gelap. kau hanya bayangan beku. Indah cinta berakhir duka, namun sunyi dibuai mimpi. Masa remaja
of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は製造業の購買担当者景気指数が上昇し、政府は適切な政策を呼ぶことについてお伝えします。ロンドンに本拠を置くグローバル情報プロバイダーの IHSマルケットは最近2020年6月のインドネシアの購買担当者景気指数または PMI 製造業が 39.1 であると報告書を発行しました。それは前月の 28.6 に比べて増加しています。 PMI は分岐点として50を使用します。アグス・グミラン・カルタ・サスミタ産業大臣は7月4日土曜日にインドネシア産業省の公式ウェブサイトが報告したように、2020年6月のインドネシア製造業 PMI の 39.1 への増加は国家製造業セクターの回復の始まりを示していると述べました。同氏はまた、指数の急増はまた経済のシェアリングに拍手をかけるために、政府が行った様々な戦略的措置に対する製造業セクターの信頼の高まりを上調したと説明しました。これはニューノーマルの時代の政府の政策が正しいことを示しています。IHS マーケットが発表したデータに基づくと、将来のアウトプットインデックス、ベンチマーク、ビジネス感情は6ヶ月目に 73% に跳ね上げることです。アグス・グミワン大臣によると、この数字は過去5ヶ月間で最高であり、この成果はインドネシア政府がニューノーマルの時代の製造業セクターの活動を引き続き奨励できる政策を引き続き発表することを規定したことです。それにもかかわらず、産業大臣は2020年の第3四半期と第4四半期における国家の経済成長の予測を強調しました。なぜなら、その期間が2021年の国家経済パフォーマンスを決定するからです。製造業のパフォーマンスを維持するために、産業省は営業強化省と産業活動モビリティを発行し、健康プロトコルのルールに注意を払うことにより、 業界が営業を続けることをサポートします。これまで産業省は1万7000を超える運用強化及び産業モビリティ活動を発行しています。産業部門の運営により約500万人の労働者が働き続けることができます。COVID-19 パンデミックからの様々な刺激により、産業部門の回復を支援することに焦点を当てるのに加えて、政府はまたインドネシアで投資する潜在的な投資家のための様々なインセンティブを用意しています。それは、インドネシアの研究開発施設を開発する産業には 300% 国内で職業、教育活動を開発する産業には 200% の超高情勢を含みます。さらに、2024年までに政府はインドネシア全土に広がる27の新しい工業地帯を開発します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
seberang sana.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はランプン州のキルワンワンの観光地をご紹介します。キルワンワンはランプン州タンガムス県のブミサリナタラにあるビーチの観光地です。海洋観光の潜在的可能性があり、キルワンワン周辺のイルカやクジラで有名です。キルワンワンはその自然の美しさと腕コッキーの釣り人のための楽園でも有名です。なぜなら毎年インドネシア全土で腕コッキーの釣り人の釣り大会があるからです。場所はランプン空港から73km で車で3時間でアクセスできます。キルワンワンの特徴の一つは沖合でのイルカのアトラクションです。キルワンワンでは何百匹ものイルカの集団を見ることができます。キルワンワンは大きな体を持ち、灰色のバンドウイルカと小さな体を持つ長いくちばしイルカの2種類のイルカの移動経路です。2種類のイルカの数は非常に多いです。なぜならキルワンワンを通過するイルカは数百または数千に達すると推定されているからです。イルカの両方のタイプは人間とはかなり仲良しです。イルカは海を渡る船に近づくのが大好きです。イルカはインドネシア西部時間の午前6時に見られるはずです。キルワンワンにはイルカの 移動経路としての特徴があるだけでなく、キルワン湾の丘の背後にあるラグナガヨという天然のスイミングプールもあります。ラグナガヨの観光地に行くには、キルワン湾の丘のすぐに後ろにあるため約30分かかります。また一往復で5万ルピアの費用でキルワン湾への観光客と初めての訪問者をガイドするローカルガイドがあります。ラグナガヨに入るには一人当たり5000ルピアのチケットを購入する必要があります。ラグナガヨに到着するには観光客や訪問者は大きな岩の分配で満たされているため、非常に美しいビーチを通過する必要がありますが、それでも注意を払う必要があります。ビーチを通過するとビーチのくぼみによって形成され、3号の壁に囲まれたラグナガヨの美しさを見ることができます。ラグナガヨの水は緑がかった青色で非常に澄んでいて綺麗です。ラグナガヨの深さは 1-3 メートルの範囲で、泳いでも安全です。イルカや様々な種類の観賞魚を追いかけることに加えて、キルワン湾でできるその他のウォータースポーツアクティビティはシュノークリングです。ビーチの橋は傾斜した海岸の輪郭を持つ白い砂浜から岩の崖まで様々です。リスナーの皆さん、これでパソアイネの認証を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
di matamu. Apakah itulah cara
はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はLR海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はムライジャンブラパ、日本語で何時に始まりますかについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはムライジャンブラパ、日本語で何時に始まりますかについての会話を聞いてください。今回はケフィンさんはインドネシア語のクラスがいつ始まるかを聞きます。
Pukul berapa kelas bahasa Indonesia dimulai?
Pukul 2 siang.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Pukul berapa dimulai? Pukul berapa dimulai?日本語で何時に始まりますか？何時に始まりますか？クラス、クラス、日本語で教室、教室。プクル、またはジャム、プクル、またはジャム。日本語で時、時。シアン、シアン、日本語で午後、午後。時間について質問するには 次の表現を使用できます。Pukul berapa kelas dimulai? 日本語でクラスは何時に始まりますか？時間を尋ねる表現に対応するためにあなたは時間分で答えることができます。例えば、Pukul berapa kelas bahasa Indonesia dimulai? 日本語で、インドネシア語の授業は何時に始まりますか？ Pukul 2 siang. Pukul 2 siang. 日本語で、午後2時です。時間について聞くとき、2つの文体を使うことができます。文体は公式と非公式の文体に分かれています。公式文体は、高齢者、新しい人々、または尊敬される人々に使用されます。公式の文体では、pada pukul berapa、日本語で何時ですかという表現を使用できます。一方、非公式な文体は、親しみのある人、友人、または若い人に使用されます。非公式の文体では、pukul berapa? pukul berapa? 日本語で、何時という表現を使用できます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Pukul berapa kelas bahasa Indonesia dimulai?
Pukul 2 siang.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えてお互いに助け合いましょう。
Kecil-kecil rasanya merem Masuk ke mulut Matanya mejam Mertua lewat masih ditelan Kecil keras sudah biasa Asap baik iwaknya terasa Digoreng pakai minyak kelapa Jadi nambah lemak rasanya Sama cukup nyong bersama-sama.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。